ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、ラスベガススペシャル第2弾。今週も先週に引き続き、ここラスベガスからお届けのニューヨークコリンゴラジオ、ラスベガスといえばギャンブルというイメージがありますが、ギャンブルと並んで魅了するのがエンターテイメントです。数あるエンターテイメントのショーの中でも、ラスベガスでナンバーワンとされている世界的にも有名なショーがシルク・ド・ソレイユの王です。実は私も今日のインタビューの後、絶対に見に行くぞと張り切って、一番前、しかも最前列ど真ん中の席のチケットを押さえました。もうすごい楽しみです。そんな本日の放送のお客様は、もう私大興奮なんですが、なんとそのシルク・ド・ソレイユの大人気ショー王に出演されている日本人パフォーマー、北尾かな子さんにお越しいただいております。かな子さん、よろしくお願いします。いや、かな子さん、ついにおいでいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずですね、この大人気ショー王に出演されているっていうだけで、はい、私、日本人の方がこのショーにパフォーマーとして出演されてて、しかも結構大人気パフォーマーですのようですね。
はい、そうですね。やっぱり古いショーなんですけど、うん、常にいつも満席で、
ね、はい、私2年前に来た時は見ずぞと思った時に、はい、ソールドアウトで見れなかったんです
そうですね、やっぱり水使ってるので、うんうん、他にはない。
そうですよね。
思います。
なので今回はもうちゃんと2週間前にチケットを押さえておきましたのでね。
はい、
はい、ではまずかな子さん、シンクロナイズドスイミングを実は9歳からやっているということなんですけれども、はい、まあこれ皆さんもう知っていることなんですけれどもかな子さん、ただのパフォーマーじゃなくて、実はオリンピックメダリストなんですよねもう、はい、あからさまに言ってしまいましてですけど実はメダリスト。私こんなオリンピックメダリストと一緒にお話ができるなんて、それだけで大光栄なんですけれども
いえいえ、
ねえ、2004年のアテネオリンピックで、はい、シンクロナイズドスイミングチーム銀メダル。
はい、そうです。
ねえ、それであのシンクロをあのそこに行く前に9歳から始めてるってことなんですけれども、
はい、
なんでまたシンクロ始めようと思ったんですかね。
でですね、確か4歳くらいの時に、うん、テレビで、うん、あの小谷実可子さんの演技をたまたま見たんですよ。
そうですね、はい、シンクロといえば小谷実可子さんいらっしゃいましたね、
は
い、
でもそれでそのスポーツの名前が何なのかとか全然知らなかったんですけど、もうそれにすごく感動して、うん、もうすぐに母にこれやりたい。
4歳の時に、はい、でも4歳の頃にテレビで見てたんですよね。
テレビで見ました、はい、
これやりたいと。
これやりたいって。
でお母様は、
で母も何なの、そのスポーツが何ていうのか知らなくて、
お母さんもあ、そうなんですね。
それでその競技がシンクロナイズドスイミングだっていうのをうん、知って、うんうん、でそこからその、まあ、実家京都なんですけど、うんうん、どこでだったらそれができるのかを調べて、うん、そうすると京都陶水会っていうスイミングクラブが、うんうん、こうシンクロコースっていうのを持ってたんですよ、
うんうん、
でそれで5歳から、うん、あの水泳を始めて、うん、でこうシンクロコース行くまでにいろいろ段を取っていかなきゃいけないんですよ、
はいはいはい、
でそれでちょうどそのシンクロコースに行けるレベルまで行ったのが9歳の時で。
え、そんなにかかるんですか。
はい、そして最初あの赤棒から始まって、黄棒になって、うん、で緑棒になって、緑棒になったらそのシンクロコース、競泳、水球、いろんなコースに行くことができるんですよ。
なんか空手みたいに黒ベルトみたいな、
ね、
ブラックベルトみたいな、はい、それが緑棒になったら可愛いですね、
は
い、
でそれでそこまで到達した時が9歳だったので、
うんうん、
それで、
うん、あ、じゃあついにやっと。
そうです。
でも子供なのに、はい、こうよくそこに到達、緑棒に到達するまで、はい、頑張り続けましたね。
やっぱりもうシンクロやってみたいっていうのがあったので、
っ
でも普通は結構みんな5歳6歳小学校1年生ぐらいから始めるんですよ。
え、緑棒になるのにもう小学校1
歳。そうですね。
ということはみんな何歳から水泳始めてるんですか。
結構早くから水泳始めたりとか。最初の2年は私あの夏の夏季講習だけ通ってたので、
あ、
やっぱりそれもちょっと時間がかかったかもしれないです。で最初にね、その夏季講習だけの後から、
うん、
その1年通して通うことにしたので、でそこからやっぱりこうちょっとずつどんどん上手くなっていって、
へ、
緑棒まで到達したんですけど、うん、でもやっぱりその他の人たちは早くから始めてるので、うんうん、一番最初にそのコーチに、うん、シンクロをやりたいですって言った時には、うん、もうやっぱり遅いからきっともうオリンピックとか行けないから、うん、やめた方がいいよって言われて断られたんですけど、
9歳で遅いんだ、うん、はい、そしてオリンピック無理だからと。
でもやっぱりやりたくてずっと水泳もやってきたし、
そうです、うんうん、
別にオリンピックに行けなくてもいいから、とりあえずやりたい、
やりたいです、
やりたくてずっと水泳をやってきたので、
はいはいはい、
もうオリンピックに行けなくてもいいから、うん、シンクロやりたいですって、その1ヶ月後にまたそのコーチのところにお願いしまして、
うんうんうんうん、
でそれでようやく始めることができました。
へー、そう言われていたかなこさんでしたけどすっごいことになってたじゃないですか。その後14歳で、はい、ナショナルジュニアチームとか。
そうなんですよ、
ね、日本のねジュニアナショナルチームとか。
奇跡ですけど、はい、
ものすごい頑張っちゃったんですかね、それとももう水を得た魚じゃないですけど。
うん、私ね、あの体がすごく柔らかいんですよ、
うんうんうん、
だからそれでその時の選考会でやる規定のフィギュアが、うん、はい、すごいその柔軟性重視されてるものだったので、うんうん、それですごい点数が出ちゃってそれで入っちゃったみたいな。
じゃあ9歳から緑棒で頑張ったら14歳でナショナルチーム入り、
はい、入っちゃったんで
先生も驚いたでしょうね。
自分もびっくりしましたね。
へー、もうそっからはなんかもうシンデレラのように階段駆け上がっていっちゃいましたね。
でもやっぱりそのベースがなかった分すごいあの苦労しました。
ベースがなかったってどういうことですか。ベースあるじゃないですか。もうい
や
ー、
でもやっぱりテクニックがやっぱりね、
あ、
うん、最初ちゃんとこう基礎をじっくり時間かけてやるところがなかったので、うんうんうん、それがやっぱりずっと後を引いて、なかなか、
うん、でも14歳で日本ジュニアナショナルチームに入ってから20歳でナショナルチーム入りしてるじゃないですか、
はい、だからやっぱりその私にしかできないことっていうのはあったので、それがやっぱりそこに連れてってくれましたね。でそのやっぱりその傍ら自分の苦手なところを頑張って練習したんですけど、
うんうん、
でもやっぱりなかなかそのみんなと同じことをやっててもできないことがたくさんあって、
うんうんうん、
かなり苦しみました、その点については。
でもこの自分の得意として結構すごいことが得意でしたよね。ソロで、
そうですね、柔軟性を生かして
ジャンパーだったりして、
うん、はい、
やっぱりこう自分の体が柔らかくてこうフレキシブルだから、はい、そういうところを生かして、
は
い、
そうですね、あとやっぱり小柄なんですけど、うん、手足が長かったので、
うんうん、
見栄えが、
見栄えが、
はい、
見栄えも大切ですもんね。
そうですね、
うん、じゃあ自分の持ってるいいとこと悪いところもこうありつつ、
そうですね、はい、
でついにオリンピックに行くことになったじゃないですか、
はい、
オリンピック目指すってことはもうやっぱりすごい努力とか。
そうですね、
でほら、うん、割とチーム競技だったりもするじゃないですか、はい、個人もありますけれども、はい、こうみんなとのこの協調性みたいなのがすごい問われる競技だと思うんですけど、
はい、
私あの人が嫌いとかそういうの中にあったりとか。
それはもちろん苦手な人とかもいるんですけど、
うんうん、
でも目標が同じ一つなので、やっぱりそれにもトレーニングもすごくね、スケジュールが密で、そのトレーニングレベルもすごく高いので、
うんうんうん、
そういうことは全然こう入ってこないですよね。
あ、
フォーカスするべきことが大きいので、そんなこと言ってられないっていう。
なるほど。で20歳でナショナルチーム入りして、
はい、
すごい活躍でしたね。2003年バルセロナ世界水泳で団体に、
はい、その時あの
コンビネーション
コンビネーションで金、ね、金取ってます。
金ですよね、はい、やっぱりこう得意としてることが出たんですかね。
そうですね、あの演技はもう本当にみんなが一つになったのを感じた、かなりなんか私の中でも大きな、うん、経験ですね。やっぱり結果が良くても、うん、あれほどその泳いでる時からみんながこう一体化してるっていうのを感じることってなかなかないので、もうその金メダルももちろん良かったんですけど、うん、その泳いでる時のその一体感、へ、忘れられない、すごく特別な、
あ、この2003年のバルセロナ、はい、じゃあコンビネーションで金を取って、はい、チームでシルバー取って、
はい、
でもうそこからアテネオリンピック行くぞみたいな、
うん、でもねやっぱりもう本当に選考会が終わるまでは、うん、本当に何が起こるかわからないね。
だってほら一応こう競技者だから、はい、怪我とかあったら、
まあ、怪我もそうですし、うん、やっぱりその選考会でもう本当にね何が起こるかわからない、うんうんうん、もう 0.01 点差で順位が変わってしまうので、
あ、そっかそっか、
そう、すごいやっぱりプレッシャーですよね。オリンピックでに行くことよりも、行くことよりもっていうかその演技をすることよりも、うん、その選考会で、うん、そのチームに入ることの方が大きかったです。大変でした、すごいプレッシャーでしたし、
うんうんうん、
そうです、その日で人生が変わるわけですから、
うわ、しかも 0.01 とかそんなポイントで人生変わるんですね、は
い、変わりますね。だからもうずっとナショナルチームにはいましたけど、うん、2000年の年を省いて、
うんうんうん、
でもすごくこうオリンピックに近づいてるはずなんだけど、オリンピックが遠のいてる感覚が常にありました。その道のりをもっと知るじゃないですか、そのオリンピックに行くにはこうならなきゃいけないって考えると、やっぱりこうどんどんどんどんオリンピックが遠のいてってるように感じてました。
これあのもちろん肉体競技ではあるんですけど、はい、精神的に強くないと、
そうですね、本当にそうですね、
ついていけない、
精神的ですね、
はい、いやでも見事にオリンピック行かれて、
はい、
2004年、
はい、
アテネオリンピック、
はい、
銀メダル取りましたね、
はい、
いやそれはどうでしたか。
それその時もね、その金を目指してたので、
うんうんうん、
やっぱりその 100% 喜べる結果じゃなかったんですけど、でもやり遂げた感はあったし、これ以上できないっていうテストは作れたので、
でシルバー取った、じゃあ次回は金、今度こそみたいな。
そうですよね、やっぱ常に上を目指しますよね。
そうですよね、
うん、
もうじゃあ今回はあのシルバーメダルだったので、次はゴールド、これもちろん自分でもよしとか思うと思うんですけど、
はい、
周りからの期待の方が大きいんじゃないですかね。
そうですね、やっぱプレッシャーはありますね、常に日本代表っていう時点で、うん、やっぱりもう
日の丸背負ってますからね。
そうですね、やっぱりもう銀より下は取っては帰れないっていうのがありましたね。
うわ、う
ん、金か銀かっていう、金が最低レベル、
金が最低レベル、
銀が、
ね、銀が最低レベルなんだ、うん、もう金取って帰らないとっていう、本当に日の丸背負ってるんです ね。でも実は衝撃な決断をされるんですよね。
そうですね、そのもう1年は、うん、シンクロズナショナルチームで、うん、やっぱり私が今までこう教えて引っ張ってもらってくる先輩から教わったことを、今度は自分がこう後輩に伝えていかなきゃいけないっていう思いがあったので、そのあともう1年は絶対、まあ、もうその時にはもうずっとやっていかなきゃいけないという思いで続けてたんですけど、うんうん、そして2005年の世界選手権が終わった時点で、うん、ちょっとこう考え直す機会があって、うん、なんかこう、まあ、私ソロが一番好きなんですけど、
うん、
チームでやっぱり自分のシンクロっていうのを表現できない悩みがあって、
うんうんうん、
やっぱオリンピックもチームがデュエットしかなくて、
はいはいはい、
オリンピックがずっと夢だったんですけど、うん、オリンピックを達成した後、うん、自分の夢を達成した感も得られなかったんですよ。
オリンピック
を達成したけど、でも私の中での夢は自分の 表現したいことを一番の、うん、その大きな舞台で表現したいっていうのが夢だ、ね、だからそこにギャップがすごくあって、このままあと3年間次のオリンピックまでやったら、うん、もしかしたらシンクロ嫌いになってやめるかもしれないっていう、なんか、
なるほどね、はいはいはいはいはい、
であと3年あったらやっぱりこう自分の何かこうやりたかったシンクロを見出せて、うんうんうん、もうね、うん、オリンピックとか世界選手権には出れないけれども、うんうんうん、自分の好きなシンクロを泳ぐことができるかなっていう、うん、やっぱりその時の決断で一番怖かったことは、うん、次のオリンピックをどういう心境で見るんだろうっていう、
はいはいはい、
それが一番怖くて、うん、でもやっぱりシンクロが大好きだったので、うん、シンクロをやっぱり嫌いになってだけは絶対やめてなかったので、3年あったら何かできるはずだって信じて決断しました。
ということで衝撃の引退を決断したわけですけれども、
はいはい、
わあ、びっくりしますよね、周りはね。
そうですね、かなりあのたくさんの方が引き止めてくださったんですけど、うんうん、私やっぱなかなか諦めないタイプなんですね、
うんうんうん、
でもやっぱり一回決断しちゃうと諦めちゃうと、うん、
はい、
もうすごい頑固なのでは
いはい、はい、
何と言われようと、
何と言われようとも、はい、もう引けません
と、もう引けませんと、
なんかほら、ね、あの当時22、3歳じゃないですか。
そうですね、はい、
それ ものすごい重圧とかもあったと思いますよ、もちろんあの国民の期待ですを背負ってるわけですから。で、その時にまさかの引退じゃないですか、
はい、
でほら全然まだ23歳ぐらいって肉体的には問題なく次のメダル目指せる年齢ですよね、全然。
そうです
ね、っていうか乗りに乗ってくるぐらいかもしれないじゃないですか、
はい、
で当時23歳だったから、はい、次のオリンピック28歳とか。
そうですね、そんな感じですよね。
引退するには全然早い。
そうですね、早かったですね。
ですよね、はい、わあ、かなこさんすごいな。
いやいやいや
で、そのもう引退を決めてしまったじゃないですか、
はい、
その後どうして自分をこう今度自分自身
に、ね、フォーカスを当てて、今度どこでシンクロを泳げるかを探さなきゃいけなかったので、うんうん、やっぱりもうその時もう二度とシンクロを泳げないかもしれないっていう恐怖がすっごいあったんですけど、とりあえずそのどんな形でもいいので、うん、シンクロを泳げる可能性を作っていこうと思って、
うんうん、
でその時に一つあの知り合いの方から紹介していただいたのが、うんうん、シルクロソレイのオーディションだったんですよ、うん、でそれで、うん、あのシルクのショーを一回も見たことなかったんですけど、でもとにかくもう選択肢が必要だったので、
うんうん、もうやれることは、はい、シンクロ泳げるんだったらもう何でもやるぞ、
はい、そういう思いでオーディション連絡して、うん、もう締め切られてたんですけど、応募の期間が。
ちょっとダメじゃないですか、うん、
はい、でもあの電話して、うん、いろいろお伝えしたら来てくださいって言ってくださって、
うんうんうんうん、
それでも急遽東京であったんですけど、うん、東京行って。
でもこのオーディションが聞くところによるとかなり変わったオーディションで、しかもはい、あのすごい合格の確率もすごい狭き門らしいじゃないですか、
はい、全く誰も受からない時のオーディションとかもあったりします。その時多分その、まあ、一応受かったみたいな枠に入ったのが4人ぐらいだったと思います。
何ですかその一応受かった枠って一応なんですね。
はい、だから絶対約束はされてないです。そこに受かったからといってショーに入れるとは限らないです。
でもほら不合格の人結構多いんだか、はい、一発で受かったんですよね。
そうですね、そのいろんな課題があって、うん、どんどんどんどんその課題が終わっていくごとに、うん、どんどんどんどん人数減らされていくんですよ。
あ、
で最後の課題まで残った中で、うん、さらにそこから絞られて、う
ん、わ、振り落とし系のオーディションなんですね、
う
ん、
はい、そうです。
うわ、きついわこれ、はい、あ、振り落とされなかった、また次また次と、
はいはい、
で最後まで残った、
はい、残って、で、うん、一番最後にその中からさらにまたじゃあ誰々と誰々今回、 合格ですみたいな。
合格です、でもこれとりあえず合格というか、あの、まあ、合格ですけど、そのバンク
の中に入るだけで、あの選択肢の中に、向こう側の選択肢の中に入るだけで、そこからそのピックアップされるかどうかっていうのも全然、だから連絡来ないママの人たくさんいます。
合格したのに賞とか出られるわけでもなく、はい、その合格っていうステータスをもらっただけで、はい、そのままっていう人も、
はい、たくさんいます。ただ自分も、うん、あのいけると全く思ってなかったので、うんうんうん、
あ、まあ、じゃあよかった合格したけど、
はい、だからもう常にまたすぐに他の選択肢を探しに、まず賞を見なきゃいけないなと。
あ、そうですね、
はい、まずアメリカに来る、うん、旅行を組んで、うん、ラスベガスでミスの賞を2つ見るっていうのと、うんうん、他にアメリカのクラブ3つ、
うんうんうん、あ、それで
見学に
行きました。初ラスベガス？
そうです、その時初ラスベガスです。
へえ、それで賞を見て王を見たんですよね。
はい、
え、2つあるって、もう1つ、
あとルレーブっていう賞があって、同じ演出家が作ってるんですけど、その2つの賞を見ました。
見て、
はい、
それでこのラスベガスでシンクロのチームっていうかグループがあるんですか？
いや、ラスベガスにはないんですけど、うんうんうん、今はあるんですけど、その時はまだ分かっ知らなくて、うんうん、オハイオの大学のシンクロクラブと、うんうん、あとサンタクララにある、
うん、
あの2つ大きい、
うんうん、
アメリカ、多分私は世界一ちゃんと整ってるクラブだと思ってる
ん
ですけど、一番レベルの高いクラブ。
へー、じゃあショーをラスベガスに見に来て、はい、でアメリカの、
はい、
あのシンクロクラブの、
はい、サンフランシスコ2つ、あとオハイオ1つ、合計3つ合格して、うんう
ん、あのシルク・ド・ソレイユに合格してるのに、
はい、
シルク・ド・ソレイユのそういうクラブはないんですか？
ないですね。
ないんですか？
はい、はい、やっぱりあの競技ではないのでエンターテインメント
で、ね、ああ、じゃあとりあえずアメリカのシンクロクラブに所属したってことですか？
はい、その中の一つから、うん、あのここ来ないかってお誘いがあって、でそれで一回日本に帰ってから、
うん、
でやっぱり、日本の方がテクニックは上なんですけど、うんうんうん、アメリカの持ってるその表現力、
うん、
アーティスティックな面を勉強したいなと思って、それで決断して戻ってきました。で3ヶ月間練習して、で最後あの US ナショナルに出て、
うん、おー、はい、出場して、
でちょうどもう帰るっていう時にシルク・ド・ソレイユから連絡があって、うん、今度7月からの3ヶ月のジェネラルフォーメーションっていうトレーニングキャンプに来てください。
タイミング的にパーフェクトじゃないですか、はい、だってアメリカでそうアーティスティックなことを学んでいて、
はい、
日本ではもうちょっとベースがあったからテクニックとかもあったし、
そうですね、はい、
それでついにシルク・ド・ソレイユから連絡があって、
はい、
じゃあもうこれでついにパフォーマーとして、
うん、でもその
デモってまたデモなんですか？
あとも、
うん、
その出れると限りある。
なんでそんだってもう合格してるじゃないですか。え、それに呼ばれただけ？なんかもう合宿みたいな感じですか？
そうです。はい。でも、もうそこでいろんなことを教えていただけるんですよ。
はいは
い、いろんなクラスがあって、うんうん、クラウンだったりとかダンスだったりとか、
はい、
ミュージックだったりとか。
うんうんうん、
そこでやっぱり毎日いろんな新しい自分に出会えるんですよ。
あ、じゃあそこに行けただけでも、
うん、
自分の中では
いいですね。
でたとえ
あそこが一番あの楽しかったですね。
あ、それどのくらいの期間？
3ヶ月間のプログラム。
あ、3ヶ月のプログラム、
はい、
でもそれに入ったからといって、
はい、
パフォーマーとしてい
けない人もたくさんい
ます。厳しすぎるじゃないですか。
でも私の時は、うん、その3ヶ月終わらす前に2ヶ月の時点で、うん、ラスベガスに来てほしいって言われて、でそれでもう契約そこの時点で変わって、そのまんまモントリオールの本社からラスベガスに直接来て、
うんうん、
でもそこからずっとラスベガスに住むことになりました。
でラスベガスそこから13年。
そうです、13年目にちょうど入りました。
うわー、わ、私じゃもう今夜楽しみだわ。と、
はい、
いうことは13年間ずっとラスベガスに、
はい、
このショーにずっと出てる。
はい、そうです。
え、辞めたいとか思ったこととかあります？
ないですね。
ないんですね。
やっぱりここのいいところは、うん、やっぱショー夜の時間なので、
はいはい、
うん、 そのショーだけだとやっぱり自分のクリエイティビティが表現できないので、うんうんうんうん、考え方によってやっぱりそんなになるパフォーマーとしての生きがいを感じれる場所ではないんですけど、うんうん、でもやっぱりシンクロのスポーツでこうずっと泳いでいけるっていう他にはないじゃないですか。だからそのありがたさと、ね、あと昼間の時間で、うん、その自分でやりたいことをいろいろできるので、はいはいはい、それでずっとやっぱりモチベーションを保つことができて、うんうんうんうん、ずっと今もこうやって、はい、続けることができてます。すごく楽しいですね。
あ、いいですね。ほら、あの引退するときに、はい、ちょっと自分の中で、はい、オリンピックは全うしたけれども自分の中でなんか全うしきれないものがあったって言ってたじゃないですか、はい、ここに来て、
そうですね、ついに自分のいろんなことを挑戦して、だからそれこそシンクロだけじゃなくて、うん、パントマイムだったりジャーマンウェールだったり、あとミュージカル、もう本当にいろんなことをチャレンジして、うん、でもそこで学んだのは、うん、やっぱりシンクロを見せる場っていうのはなかなかなかったんですよ、うんうんうんうん、この13年間、
はいはいはい、
でもその舞台の上で表現することにチャレンジしてきて、うん、表現してきたんですけど、やっぱそこだとシンクロほど達成感得られないんですよ。やっぱりその自分の専門じゃないんで、今から初めて勉強して得得したものでは、やっぱ自分がまあ達成感得られるほど見せれることってやっぱりなかったの でそれでまた水に戻ってきて、うんうん、でそのいろんなことを勉強したことが今度こうシンクロに生かされて、でそこでこう自分のスタイルがどんどんこう確立していったんですよね。
かのこさん13年間、
はい、
あのパフォーマーとして現役でやってるじゃないですか、
はい、
ちょっと厳しい質問しますけれども、はい、しますよ。人間ってこうやっぱり衰えがあるんじゃないですか、
はい、
年齢とともに、
はい、
でもアスリートとかも、うん、あのダンサーだったり、
はい、
競技者だったりやっぱりこう引退の日とか来ることとかあると思うんですよ、はい、肉体的なことでね。
そうですね、私はもう日々毎日感じますね。
やっぱり感じます、
はい、特にもう30の境目がすごかったです。
30の境目が来ました。ガタッと、はい、20代と30代の境目は、は
い、そう、だから毎日やってても、うん、毎日やってて保てるか、ちょっとずつこう落ちていくスピードをゆっくりにするかぐらいです。
おー、厳しい。あ、衰えのこう引き伸ばすみたいな、はい、
そうですね、うん、
でもほら13年間ずっと現役でやってるじゃないですか、
はい、
この肉体の衰えとの戦いっていうか、うん、どう対処してるんです、どう対処というか、
ね、やっぱりトレーニングはもちろんしないと衰えていくじゃないですか、
うん、はいはいはい、
話すためのトレーニングがあるんですけど、はい、やっぱりケアの時間を絶対取らないといけなくなりますね。
体のケア、
そう、今までそれまでは、うん、そのちょっとぐらい無理しても若かったのですぐにこう自然に回復できるんですよ。
わかる、わかる。
でも今やっぱり押せば押すほど体に負担が大きいので、うん、それを放っとくと怪我につながったりとか、
うわ、うん、
するんですよね、うんうんうん、だからやっぱりそのケアの部分をかなりちゃんと取らないと、うんうん、
なるほどね、それがポイントなんですね、
はい、それがポイントですね、
うんうん、で13年間やってきてて、でもやっぱりこうキャリアとかがついてくるじゃないですか、
はい、
金メダル取ったあの20代の、うん、あの頃と、はい、今の自分って多分違うと思うんです、まあ、当時はほら、はい、競技者だったから今はパフォーマーだから全く違うとは思うんですけれども、
はい、
こう大きな差とかってもちろん、まあ、あると思うんですけど、キャリアとかでね。
そうですね、やっぱりその衰えた部分、うん、体力だったりとかテクニックだったりとかした部分を、うん、今度やっぱり見せ方で埋めていくっていう、
うん、はいはいはい、
そういうテクニックを学びましたね。表現の仕方、必ずしもそのスポーツで映えるものが人の心を、うん、動かすかって言ったらそうじゃなくて、全然そのテクニックだとか、
うん、
パワーがないものでも、うん、人を感動させることってできるんですよ。それはやっぱりここですごく学びました。
そうですね、
見せ方、
大人やな大人の意見だなこれは ところがまた、まあ、かなこさんを驚かせてくれることがもうしょっちゅう出てくるんですけれども、あの結局シルク・ド・ソレイユ のパフォーマーに2006年になって、はい、でずっと続けてきてるわけですけれども、はい、感爆しましたね競技者として、はい、感爆しましたね。なんですかその決断させるのは。こうずっとパフォーマーとしてやってきて、はい、ブランクあるわけじゃないですか、そうですね、競技者としての、
はい、
しかもブランクも数年のブランクじゃなくて、うん、結構数十年くらいのブランクでしたね、
は
い、
そうです。12年、はい、14年にカムバックしたので、
そうです、ね、
世界選手権に12年、
12年のブランクがあって、
はい、
何が競技手段にちょっと戻ってみようっていう、
やっぱりね、王の舞台とか、うん、あと自分のスタイルを表現するってことはすごく大きいですけど、はい、うんうんうん、やっぱり世界選手権だとかオリンピックほど、うんうん、それに勝る舞台ってないんですよね。
はい、はい、
だからやっぱり今こうやって、うん、まあ、劣った部分もあるんですけど、うんうん、得たものも大きくて、うんうんうん、自分のスタイルがようやく見えてきたところで、うん、やっぱりそれをその一番素晴らしい舞台で表現してみたいっていう、
うわ、
それがやっぱり決断
になりましたね。なるほど、うん、で2014年マスターズに出場、
はい、2014年世界マスターズ。でもこれを決断したのは、うん、やっぱりもう自分のスタイルを確立したところで見せる場っていうのはない
ん
ですよ、ほぼ、
うん、
やっぱり言ってこう友達のホームパーティーで表現したりとか、はい、ちょっとしたイベントを見せるっていうぐらいしかできなくって、やっぱりそれだけにこうずっと練習に時間を費やしてずっとそのこう、うん、縛られていくのはダメだなって、うん、もうそろそろ家族のこととか子供のこととか考えなきゃと思って、でそれでもう最後こう全てを出し切るために世界マスターズに出場を決定して、
うん、
そこで自分の今までの、
うん、
自分の泳ぎをそこで
見せたん
です、です、はい、
ぶつけてそこで自分を全部披露、は
い、そうです。あそこでだから私あの髪の毛を下ろした状態でシンクロをしたんですけど、そういう人って今までいなかったんです
よ。いやみんなカチッとパツンとしてるじゃないですか、はい、邪魔にならないんですか変な
髪を、うん、そのみんなこう手足でしか今まで表現してこなかったじゃないですか、
うんうんうん、
で私その髪の毛で表現したかったんで、
あのシャンプーのコマーシャルみたいな感じじゃないですか。
髪をバサッと、はい、表現の一つとして使いました、
うん、また斬新なこう目立ったでしょ
う。そうですね、みんなやっぱりすごくあの目に焼き付いたみたいで、
さすがだってもうこれ自分を見せる最高の世界の舞台ですからね。
そうですね、
カナコさんいつも舞台がでかいから本当に
でもやっぱりね、うん、世界マスターズと世界選手権はなんか全然違うものね、やっぱりそこでやっぱりその世界選手権だったりオリンピックの素晴らしさを身にしましたね。
で自分のこうね、あの思いをこう表現して、はい、よしこれで、
はい、でも一応区切りを
つけて、区切りをつけて、
はい、
家族とともに、
はい、そうです
みたいなことだったんですけれども、はい、人生そうさせませんね。
やっと自分を区切りをつけたはずだったんですけど、うんうんうんうん、そのタイミングね、うん、まあ、今まで男性は世界選手権オリンピックっていう競技に出れなかったんですけど、
新プ
ロ、はい、では、うんうんうん、はい、でも2015年の世界選手権からこう男性が出れることになって、うん、そこで新しい種目ミックスデュエットっていう種目が作られたんですよ。でそれでその今の現在のパートナービルなんですけど、うん、ビルにその2015年の世界選手権でパートナーになってくれないかって
来た
声をかけられたんですけど、うん、ちょうどその1週間前に妊娠が発覚してなので
もう何ですかこの人生のこの
持っていくすごい
複雑な気持ちで、だって出たいですよね。
そうですね、もうそれがなんかこう夢って言えないぐらい恥ずかしいっていうか、なんかこう野望、人に言えない夢みたいな、
うんうんうん
うん、心のすごい奥底にあったものだったんで、はいはい、絶対もうそんなことはありえないって思ってたことだったので、うんうん、
でもオファーがあのビルメイさんにですよね、
はい、
でも妊娠発覚してた、
はい、
じゃあイエスって言えないですよね。
言えないですね。だからもう複雑な気分で、で彼にできないって言って、
でも心の中では出たいんだけれども、ね、妊娠してるから無理ですよね、はいはい。じゃあ彼は別の方と
一人でしたんだ。その時はあの昔のパートナーとアメリカ人の子と一緒に組んで、
はい、またなんかあの自分の中ではこう2014年で区切りをつけたって思ってよしと思ったけれども、はい、変なオファーが来て、変なって言ったらいいですけど、 そんなところにオファーが来たもんだから、はい、もやもやしますね。
そうなんですよ。だからもうすごい子供には申し訳ないし、だってせっかくね、うん、そ喜びにこう満ちてる時じゃないですか。
そうそうそう、ああ妊娠したって言った
ら、そうそうそうそう、
なのに、
なのにやっぱり
出れなかった。だって妊娠してなかったらもちろんイエスで出たんですよね。
そう、絶対出てましたからね。
でもね、人生面白いもんですね。そう、そういう風に、
はい、
その時はそうなんですけど、はい、振り返ってみるとね。
そうなんですよ。その息子がいたからこそ、うん、次のその2年後の世界選手権乗り越えることができるんですよね。
これまた、は
い、でまたやっぱりその、ね、まあ、私緊急帝王切開だったんですけど、うんうん、その時にやっぱりこう体がもう筋肉すべてなくなっちゃって、うんうんうんうん、まあ、ゼロ以下マイナスの時点レベルまで行っちゃったんですけど、うんうん、でそこからやっぱりこうベース自分がこうなりたいっていう自分 の、うん、その体作りをすることができたので、
じゃあ逆にほら出産するとやっぱり肉体的にもドーンと変わりますよね、はい、それで
それをうまくリセットする方向に持ってきたんですよ。
私は今聞こうかと思ったんですけど出産した後って復帰とかどうなるのかなと思ったんですけど、
あ、もう仕事場には もちろん復帰できるんですけど、やっぱりそのタイミングをうまく生かして、うん、さらにレベルアップにつながることができ
たんですよね。すごい。だって本当に出産後、はい、歩くのも大変
という。そう、もう私もともともうシンクロでの悪い使い方の癖とかで、うん、かなりもう股関節が痛くて、うん、歩くのもすごいおかしかったんですけど、うんうんうんうん、でもちょうどその時仕事場に戻ってきた時に出会ったトレーナーの人が、うん、そう指摘してくれて、歩き方おかしいけど大丈夫って言って、でもその時点で私はもう諦めてて、もうこれはずっと一生付き合っていかなきゃいけないものなんだって、
こういう風に歩いて、
うん、分かってるんだけど、うん、もういろんなドクターにもトレーナーの人にも見てもらったんだけど、うん、
治らないというか、もうこういう、これこういうものだから
諦めてるんだっていう話をしたら、うんうん、いや絶対に治せるって言ってくれて、でそっからその人ともう基礎からベースからトレーニングを始めていって、うんうんうんうん、でそれであの歩き方がマシになってきて、シンクロでの体の使い方もマシになってきて、で今までその23歳4歳の時にできなかったことができるようになって、
うわ、やっぱり重ねてきたものがあるしね、はい、若い子には出せないものが出せてきて、
うん、から、すべてが、うまく、
へえ、それでこうトレーニングもしていって、はい、またまた来ましたね、ビルさん、
はい、
ビルさんあれですよね、
はい、
あの初めオファーもらった時、
はい、
あの妊娠が発覚してたから、
はい、
残念だけれども断りして、はい、彼は前のパートナーと出場して金取ってたんですよね。
金取ってるんでチャンピオンになったので、
チャンピオンになってて、
もう完全燃焼したかな、
ね、彼自体はもう、
はい、
もうあの年齢的にもね、
はい、
これで彼は最後かなと思いきや、
そうで、あのおめでとうってメールをその試合の後に送ったら、う
ん
う
ん、2015年のね、
はい、うん、でその返事がかなこシーズンシップ取るって返ってきて、
どういうことですかそれ、それはどういうことですか、おめでとうって言ってありがとうではなく、おめでとうって言ったらシーズンシップ取るか、こうアメリカ市民
すでに次の大会に目が向いてて、
ということは、
はい、
かなこさんをアメリカシーズンにして次の大会を目指してるってことですよね、はい、でこの大会は2年に1回、
そうです、2年に1回です、世界選手権、
じゃあおめでとうって言ってシチズンシップ取らないかっていう返事が来て、
はい、
それは パートナーとして出場してくれというオファー。
そうですね、
はい、ビルさんもすごいですね。
そうですね、はい、
でもカホさんその時は出産していろいろこう自分の回復もあって、
はい、本当に一番大変な時です。
一番大変ですよね。
今まで感じたことのないぐらい筋肉もなくて、うん、体重も20キロ今まで以上になってて、うん、もう本当になんかこう本当にもうまた泳ぐことができるのかなみたいな。
だって子育てだって知らなきゃいけない。
そうです、そうです、はい、
じゃないですか。え、はい、これオファー来てどうイエスしたんですか。
しましたね。結構なんかもう何もあまり考えないでそのままイエスって言っちゃったような気が
する。そのままイエスって。でもえだってこれあの世界選手権ですよね。あの世界選手権に出場するのに2年くらいしか期間がないじゃないですか。
そうですね。
これってすごい短いんじゃないですか。
短いですね、はい。12年のブランクもありました。
12年のブランクありましたよね。
うん、でもやっぱりそんなチャンスが来るなんて本当に思ってないし、まずないじゃないですか。絶対ないことなので、うん、そういうチャンスが来たっていうことはやっぱり大きいですよね。
だってイエスって言っとかなきゃよね。だってそんなチャンスが来ないかもしれないの。
やっぱりそんなチャンスをその子供のためにと思って諦めたら、うん、多分すごい後悔すると思うし、きっと子供も自分のためにそのね、うん、お母さんがずっとそのためにね、うん、人生を全部真剣に捧げてきてた、うん、最後の夢が自分のために諦めなきゃいけなかったって知るのはやっぱり、うん、大きなお世話かな。
子供に失礼ですし子供を言ってないですからね。僕のために、
う
ん、あの悪いけどそうそうそう夢諦めてって言ってないですからね。結局決めるのって自分ですよね。
そうなんですよね。でやっぱりそういう、うん、複雑な気持ちの状況でまたさらに諦めてっていう精神状態で子育て、うん、自分にはできない。
そうね。だって自分の心の中ではやりたいわけですもんね、
う
ん、はい、
そうです。
そのオファーを受けてもうアメリカシティズンになって大会に出たいっていうのがあったけれども、状況的には子育てもやって、はい、主婦もやって、仕事パフォーマーとしてもやって、
体力的にはもう絶対きついっていうのは分かってたんですけど、うん、でももうそれを覚悟の上で、うん、
だって決めたので、そうですね、自分はやりたいのにその状況だけで判断して、うん、あ、子供育児もあるしな、仕事もあるしなで諦めたら、はい、絶対後悔しますよね。
そうですね。それに申し訳ないですね。
申し訳ない。ですよね。
まあ、いろんな考え方があるのでなんですけど、
でも、ね、
でも私の、うんうん、性格からして、うん、やっぱり、うん、どんなに忙しくても、うん、自分が幸せでいた方が、うん、子供も幸せにすることができ
ない。確かにそう。もうね、なんか、うん、皆さん結構あの子育てね、うん、してる方結構子育てを理由に、はい、あれができない、
諦める人
たくさんいますよね。けれどもそうすると結局自分も幸せじゃないから。
そうなんですよ。やっぱり自分が幸せないと人も幸せにできない
で、うん、できないできないできない。
そのベースがないと、うん、だからそのね、覚悟があったので、うん、どんなに疲れても疲れたって言わなかったです。言えなかったです。
言えなかった
です。言えないですね、はい、もうすぐも感謝でしたね。この状況でもやらせてもらえてるっていうことをすごく感謝しましたし、は
い
はいはいはい、
いやだけれどももちろんそうですけど、はい、ブランクあって2年しか準備期間がなくて、はい、しかも聞くところによると2年も準備期間がなかったらしいじゃないですか。2年だって短いのに実は2年も、はい、準備期間がなかったのはどうしなかったんでしたっけ。
そう、その次の年の大会は出たんですけどそのまま、
はいはい、
そのトレーニングをするにつれて、はい、右足の頭の、はい、あの親指の付け根がすごく痛くて、
はいはい、
こうトレーニングもちゃんとこう自分のフォーカスしたいところにフォーカスしてトレーニングできなくなってきちゃったんですよ、
うんうんうん、
それでおかしいなと思って、うん、病院でレントゲン取ってもらったら、うん、ちょうどその付け根にあるちっちゃい骨が粉砕骨折していて、
うわ、
でも自分の中ではもう世界選手権も1年切ってるので、うん、そんな手術してるところじゃな い。
だって手術したらすぐに復帰できないですよね。
できないです、はい、半年はもうミスに泳げ
ない。半年も泳げない、はい、
なので
どうするんですか。でどうするんですか。手術しないで、
そうしないっていう決断を自分の中ではあったんですけど、でもその ずっと診断して、うん、そこまで一緒にやってきたトレーナーの人とかとお話をした時に、うん、今、うん、やらないという決断をして、うん、本当の世界選手権の直前になって、うん、もうどうにもこうにもならなくなって出れないことになるのがやっぱり一番、ね、最悪じゃないですか。なりまして
、あ、じゃあ手術したんだ。
それで
半年間また泳げず、
そうですね、
練習できずっていうことは
半年で世界選手権、うん、
半年へ
えでもその、うん、その期間手術をしたから、うんうん、でトレーニングできなかった期間で、うんうん、その息子との時間が取れたんですよ、ね、貴重な時間が。
そうだ、
本当に、うん、そう、
人生うまく、
そう、うまくなってますよね。
だって考え方によっては、はい、その手術した半年はトレーニングができなくなって、はい、マイナスって思ってしまいますけど、はい、
でももう子供との本当にもう貴重な時間を一緒に過ごすことができて、
うんうんうん、そうか。だってその手術しなかったら結局は一緒の時間がなかなか取れないし、足だってね粉砕してるまま、はい、ね、骨折したままですから、はい、あ、じゃあでも半年で世界選手権ものすごい苦労だったですよね。
そうですね。でもやっぱり息子がいたから頑張れましたね。
頑張れた、うん、しかもそうね、息子さんとあとトレーナーもね、
はい、そうですね、うん、もう彼もすごい信頼できるトレーナーと出会えてよかったと思う、う
ん、まあ、そんなことがあって2017年ついに世界選手権、
はい、
また来ましたね。これメダル行きましたね
そうですね、パワーター金が欲しかったんですけどで
これあの銅メダル取ったんですけど自分的にはやっぱり金、は
い、そうですね、うん、
はあ、やっぱいつも常に高いレベルでやるんですねじゃあアメリカ代表として出た世界選手権だったんですけど、はい、銅メダル、はい、私は銅メダルでもすごいと思ったけどちょっと金が欲しかったなと
そうですね、
うん、うわー、かなこさんちょっとあっぱれすぎますねいやでもこれちょっとお話を伺って、
はい、
やっぱり大切なことで自分の思ってることはなんか他のことを理由にやめない方がいいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、結構やっぱり忙しくなってきたりとかいろんな人の目が気になったりとかして、うん、頭の中で決断してしまうことはあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱり心に聞いて自分がどっちの選択を取ったら自分が幸せになるだろうっていうふうに考えて決断することがやっぱ大切。
そうですね、
だと、
うん、ついつい特にこの日本人の私たちっていうのは自分よりもこう周りにフォーカスしてしまってね、あの周りの目を気にしてしまったり、うん、特にこう日本社会だとどうしても型にはまって型から出てしまうとね、なんか不安になってしまうというか、それが大きいかな、う
ん、だから私もその子育てに専念する選択じゃなくて、うん、自分の夢も諦めずに、うん、でまた子育ても同時にするって、うん、自分考えたんですよ、うん、私にしかできない子育てってなんだろうって考えた時に、
うん、
こう夢を諦めないことをこう見せて教えてあげること、これはもうやっぱり自分にしかできないことだから、
はい、
それをこの子に教えてあげたい。
うわー、そうね。いやもうかなこさん、私いつもインタビューで、はい、あの将来の夢とか野望とか聞いてたりしてあるんですけど、はい、なんかもうそれ言ってもらっちゃったみたいですね感じですよね
そうですね、
なんかもうだからこれからもそんな感じで、
はい、そうですね、やっぱり常に心に聞いてご選択していって、
うんうんうんうん、
やっぱり今ここでしかこの世でしかできないことを、
うん、
やっぱりそうやって人生を全うしていきたいなって。
いやそうですね、いやいやいやいや、もうこれあの将来の夢もそうだったんですけど、最後にいつもねリスナーに一言って言ってるんですけど、またそれを言ってもらえちゃったようなもんですよね。
そうですね、あのやっぱり心に皆さん聞いて、うんうんうん、いろいろ決断してほしいですね、
ね、
うん、
結局そうですよね、心が自分がやりたいと思ってるのにそれを聞かずに我慢してしまう人とか結構多いし、
うんうん、 そうですね、はい、それ以外のことにもね、うん、いろいろ選択 しなきゃいけない時が来ると思うんですけど、
うんうん、いいこと言ってましたよね。ほら魂は、
はい、
人間の楽器なんでしたっけ、何でしたっけ。
そうですね、その、まあ、魂がこの世にいる時にあるものって言ったら体じゃないですか、
うん、体
だ、はい、うん、だからやっぱりその私なんだったらパフォーマーとしてなんですけど、うんうんうん、その魂がこの体を通して、うん、からこう楽器のようにその体を奏でることによって、うん、で他の魂に伝える
伝える、はい、パフォーマー、そうですよね、うん、魂レベルですかでも本当ですよね、この世にいる時って、
はい、
あの体があって動いてるけれども魂が、はい、ほらあの世に行った時って魂だけだから、はい、体がないから、
そうですよ、ね、
表現することってのは魂でしか表現できないことで、
は
い、
そうですよね、だから魂と魂で多分あの寄り添うことはできるんですけど、
うんうんうんうん、
でもこの世に生きてる時にしかないものって体なので、その体を 100% 使って表現して人生を全うしていく、うんうん、
わ、じゃあ今日かのこさんの魂見れるんですね
そうですね、もうそれはもう私だったらこうやってパフォーマーなんですけど、
うんうん
うん、こういろんな職業に通じると思うんですよ。ただ職業に限らず、家族としてでも
こうそうですよ、ね、
スキンシップだったりとか、うんうんうん、コミュニケーションだったりとか、うんうん、やっぱりそういうのの大切さですよね。そうです、
この魂ともちろん体があるからこうハグだったり、はい、なんなりという、
そうですね、
はあ、これもいい一言になっちゃいましたね。いや、じゃあ今夜は、
はい、
かのこさんの
魂、ぜひ心を開いて、
いや、心
の上で
伝えてください、私の魂に、はい、いや、じゃあ私も今後は、はい、ラジオ、
はい、
魂込めて、ね、みんなに伝えて、
素晴らしい仕事だと思います、
でもこう肉体とか声もそうですよね。
声もそうです、
あの魂っていうのは多分肉体もないし声もないけど、はい、こう感じるものでやるんですけど、はい、ここにいますからね。
そうです、
もう声でどんどん、はい、鉄の魂にも伝えていかないとですよね、はい、すごい話になっちゃいましたね今日ね。いや、じゃあカラゴさん、
はい、
ラスベガスに来たら、
はい、
あの王のショー、
はい、
いつも見れるってことですね、
はい、
ほとんど出てるんですね、
はい、毎日出てます、
毎日出てるんですね、はい、お休みが月曜日、
はい、月
とか月間なんですね、はい、なのでラスベガスに来た際は、
はい、ぜひ
ぜひ
見にいらしてください。
人気のショーなのでチケットは早めに、
そうですね、
その方がいいですね、取った方がいいですね、
はい、
チケットはね、はい、いや、ということで今日は、もう今夜のショー楽しみにしてますけれども、はい、カロコさん、今日はありがとうございました。めちゃくちゃ濃い対談になりましたね。もう魂レベルの対談ですからね。いやいや、
嬉しいですね。
もうありがとうござい
ます
。こちらこそですよ。うん、いや、この機会絶対ないですから。よかった。
ありがとうございます。
ラスベガス来た甲斐あったわ。
よかったです。
いや、ということで本日はですね、ラスベガスナンバーワンのエンターテインメントショー、シルク・ド・ソレイユの王に出演されている、パフォーマーの北尾かなこさんにお越しいただきました。かなこさん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、これからねニューヨークに帰るの欲しいんですけれどもニューヨークにね帰った後も、
はい、
魂で伝えていきますのでね、
はい、
皆様引き続き、私の放送よろしくお願いしますね。それでは今週はこの辺で See you next week。バイバイ。